こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は隔週水曜日のエンタメクラブでございます。
はい、
私武藤が、選んだ題材をもとに賛否を込めた、あ、ごめんなさい、いつもここ込めたって言っちゃうんですよね。賛否を含めた感想を語り合う、回となっております。今日はネットフリックスで2020年の春に公開されました映画ハーフオブイット、面白いのはこれからでございます。
はい、
ちなみにこの間私一人会で2020年の4月って皆さん、ね、いろんな過ごし方されてたと思うんですけど、多分その時ね、エンタメ触れた方が多かったんじゃないかなっていう話をしたんですよ。あきちゃん、うんうん、この時覚えてます？
そうですよね、ちょうど学校とか、
うんうん、
まず学校からだったっけ、
そうね、2月の28日かなんかに決まったのかな、2020年の。
そうですよね。エンタメ、確かにこの時期から私はいつも名前忘れちゃう。
うんうん、
ストーンじゃなくて、
ね、ゲームオブスローンズ。
そう。ゲームオブスローンズを、
うんうん、
見てた時期に差し掛かりますよね。
ああ、やっぱね、そういう、この、なんだろう、どこにも動けないタイミング。まあ、あきちゃん、ちょうどタイミング的にね、ご長男が生まれて1年目2年目ぐらいだったかな。
そうだね、
うんうん
うん、2年目3年目ぐらいにかかってたかな、
うん、よりねどこにも動けない時期だったでしょうね。保育園はまだ4月はお休みで3月は行ってたかな。
そうだね、4月、うんうん、5月とかはなんかほとんど休んでた記憶もありますね。
あ、そうですよね。
うん、
そんな時期に公開になったハーフオブイットでございます。なのでこのちょうどみんながエンタメ見る時期だったから、結構ね見てる方も多い作品なんじゃないかなっていうふうに思います。あきちゃん、初感としていかがでした？
はい、初感としましては、なんか私が今まで見てきたラブストーリーでも、
うん、
青春映画でもない結末だったので、
うん、はい、
すごいタイトル通りっていうところではあると思うんですけれども、うん、なんかもっと彼らのもう未来が見ていたいなという、こう終わってほしくないなと思わせる映画でしたね、
うんうん、面白いのはこれからの部分かな。
うん、そうそうそう、うんうんうん、そのこれからをもうちょっと見させてもらいたいなっていう欲が出る映画でした、
うんうん、ちょうどいいところで終わるんですよね。長さも短いしね、
うんうんうん、
そしたらあらすじをお願いしてもいいですか？
はい、アメフト男子ポールに頼まれてラブレターを代筆することになった成績優秀な、中国系、のエリー。おかげで彼との友情は芽生えたけれど、彼と同じ女の子が好きな心の中はかなり複雑。というような、簡単ではありますがあらすじです。
はい、ネットフリックスの公式からご紹介いただきました。こちらがアリス・ウー監督の作品になります。で、これほとんど3人の、まあ、人間関係をもとに、この先ほどあらすじにも出てきたエリー・チュー、中国系アメリカ人のエリー・チューと、あとポール・マースキー、あとアスター・フロレス、この3人の何て言うんですかね、三角関係と友情とを中心にお話が描かれているので、この3人のキャラクターをちょっとご紹介しますね。で、それぞれ3人とも田舎に住んでるんですけれども、エリーはお父さんがちょっと心の病気を抱えていて、レポートの代筆でお金を稼いだりして、なんとか、なんでしょうね、あと お父さんの仕事を肩代わりしているので、ちょっとヤングケアラー的な側面もあったりするんですが、これはね、これ自体は主題じゃないです。そんな中で、田舎の高校に通っているエリーと、あと、ポールはアメフト部に通ってて、賢くはないけど優しくて、いい舌をしてるんですよね。いい鼻もしてるし。 で、あともう一人の女の子、ポールとエリーが、思いを寄せる。まあ、ポールにとっては思いを寄せるというか、もしかしたら憧れぐらいだったかもしれないんですが、アスターという女の子は、いかにも人気者なボーイフレンドがいて、まあ、そのボーイフレンドがね、すごい金持ちのボンボンなんですよね。で、ポールから言わせると、美人で優しくて賢い。この三つが揃うっていうのはすごいことだ。美人、優しい、賢い。この二つだけでもパーフェクトなのに。だから僕は君が美人じゃなくたって、この二つだけでも完璧だと思うよ。みたいなことを言ってるんだよね。
はい、はい。
あとね、もう一つ、ポールはアスターに対して、新鮮な小麦粉の香りがするって言うんだよね。
ありましたね。
そうそう。そんな感じ。彼らの、まあ、青春物語なんですけども、エリーとアスターには、まあ、いくつかの共通点がありまして、その一つとしては文学だったりアートに慣れ親しんでいる。で、なんで彼女たちが、なんだろうな、学校の生活ではなくて、文学だったりアートにちょっと傾倒しているというか、気持ちをそっちに乗せているかっていうと、やっぱりちょっとね、疎外感を覚えてるんですよね。エリーもアスターも外から来た人だから、疎外感を感じていて、そっちに気持ちをちょっとそらしているっていうところがあったりします。なのでこの、映画の冒頭でも語られるんですけど、プラトンの哲学だったりとか、あといろんな文学からの引用が入ってきます。でこの話自体も多分ね、あ、これシラノじゃんって思った方多いんじゃないかなと思うんですが、シラノドジュベルジュ、あ、ごめんなさい、シラノドベルジュラックの話を下敷きにしているのかなっていう感じですよね。
そのね、そうそう、たまに、こう、場面の切り替えで文学的な、こう、言葉が、絡まってくるのも、一つなんか面白い魅力ですよね。
ね、本当にね。だってさ、あんな田舎でさ、え？あなたも日の流れを読んでるの？みたいなさ、私も読んでるみたいな、二人で数尾石黒を読んでる同士っていうのがさ、そんななかなか学校にいないじゃん。うんうん、そしたら、私たちって特別ってちょっと思っちゃうよね。
そうだろうね。
ね、そうそう。で、ただちょっとね、気持ちとしては、なんか馴染めないなって思ってるんだよね。で、あとこの話の中で、まあ、エリーとポールは、なんでしょうね、このアスター、まあ、を落とすため、ポールがアスターを、まあ、平たく言うと落とすために、エリーとポールでね、二人で特訓していくんですよね。
はい。
なので、そういう恋愛ものだけじゃなくて、特訓していく、なんていうの、テンポよく楽しむ感じ。この、うんうん、なんだろうな、スポーツ漫画的な楽しさもあったりしますよね。
うん。なんかすごいコミカルなシーンも、卓球のシーンとか。
そうそうそう。会話が大事だから、会話っていうのはピンポンだよって言って、実際にピンポンやってみせたりするんですよね。
で、リズムいい、シーンも多いですよね。
そうそうそう。で、あとね、田舎がね、綺麗なんですよね。
うん、確かにね。
で、そんな中で特訓のシーンの中で、エリーが書いた手紙によって、アスターはちょっとポールに対して、ちょっと、いいんじゃないって思ってるんです。だけど、うん、実際のポールは、このエリーが書いた手紙にあるように、ビム・ベンダースも知らねえし、なんかそういう文学的な話とか本の話とかも知らない。もう、数石黒なんか読んでない。だからポールは、ちょっとわけわかってないんだけど、じゃあそんな中で特訓だってやっていくときに実存主義を やるよってことになるんですよね。
うん、
でその中で出てくるのが、出口があるのに出口なしの中の話なんですけど、出口なしっていうのは扉が開いているのにそこから去らない3人での話をするんですよね。で、うん、ポールがなんでそんなの出てきゃいいのにって言うんだけど、まあ、それは彼らが田舎に住んでいる彼らと重ね合わせてみるとっていうのが、ここからのストーリーになっていきます。じゃあ、印象的なシーンからいきましょうか。あきちゃん、お願いします。あ、じゃあ、ネタバレありでここからお話しするので、うん、なんかちょっと短くて、軽く見れてって言うと言い方あれですけど、なんかさらっと見れて、全く違う人の恋愛模様とか、人の思考みたいな、そういったものに触れたいなって思うときに、いい映画なんじゃないかなと思います。こちらもすごく清涼感があって、気持ちよく見れる映画だと思いますので、よかったらネットフリックスでハーフオブイットご覧になってみてください。
はい。
はい。では、あきちゃん、お願いします。
そうですね。なんか今、 総括して武藤が言ってくれたけれども、うん、なんかそう人の青春とか恋愛をなんか本当軽い気持ちで拝借できる映画だなというところもあって、うんうん、なんかただこういろんなところでさいろんな人の愛の定義が出てくるじゃないですか、
うん、そうですね。
で、まあ、ポールもそれをすごく言っていたけれども努力するのが愛っていうのが、まあ、映画の前半で描かれている部分なのかなとも思いつつ、うん、なんかそれがなんか今の私にはその感覚も全くないしできないけどなんかすごい羨ましい感覚だなと思って、
うん、
なんかそこが今武藤が言ってくれたなんか清涼感みたいなところをね、
うんうん、
感じたなと思っています。
最後の方に、まあ、努力していく、なんだろうな、一番最初はポールが努力していくんだよね、うん、アスターに対して、うん、まあ、アスターに対して好きというよりもしかしたら憧れぐらいの気持ちなのかなと思うんだけど、それを総括したエリーが、うん、愛っていうのはさってなんかこのなんだっけ、アスターのボンボンの彼氏が言うんだよね、教会でちょっと朗読してアスターにプロポーズするみたいなタイミングがあって、
はい、
愛はなんだっけ、愛は
あれに私も忘れちゃったんだけど結婚式でも言うね、あの言葉、
そうそう、なんだっけかな、愛は忍耐みたいなこと言うんだよね。
あ、そうだね、
愛は忍耐でありなんとかでありみたいな、その有名なセリフを用いて、うん、彼が結婚してほしいみたいなことを教会で公開プロポーズするんだけど、そこでエリーがバンと立ち上がって、違う、愛っつーのはって、愛っつーのはみたいな、こんな説教口調じゃないんですけど、
うんうん、
愛はメッシーでホラブロでセルフィッシュでボールドだって言うんですよね。愛は厄介でおぞましく利己的で大胆であるっていう風に、彼女はそこれまでのなんていうんですかね、ポールとのやり取りの中で誰かの言葉を借りるんじゃなくて、彼女はずっと手紙の中で誰かの言葉を借りてお話ししてたんだけど、そこで自分の言葉で愛を語ることができるようになるんだよね。で、そのタイミングで努力して手を伸ばして失敗すること、それが愛なんだって、いい絵を台無しにすることなんだっていうふうに言うんだよね。それがすごい素敵ですよね。この自分でこのなんだろうな、今までエリーはさ、文学の中ではきっと愛は知っていたし、いろんな偉人たちの言葉から愛は知っていたけども、でも自分の言葉で愛を語れなかった。それがそのシーンで愛をどう語るのかっていう言葉が見つかっていくシーンなんですよね。
なんかそれこそ好きな、あ、素敵だなと思ったシーンがちょうどのラストでさ、
うんうん、
エリーは、まあ、愛し合ってる男女が、
うん、
女性がね、電車に乗ってそれを追いかける男性というものは、映画でテレビで見たことがある、
うんうん、それもそうなん
だよね、うん、そうそう、バカらしいと言っていたけれども、うん、実際に自分が体験をするじゃない最後、
うんうん、
エリーが電車に乗って行くんだけど、うん、ポールが追っかけてくれる、
うん、
二人の関係が愛というわけではもちろんないとは思うんだけれども、うんうん、追いかけてもらうっていうことはこういうことかってきっと今までの認識が変わったと思うんだよね。
それこそまさに実存主義を自分で体験してるんですよね。
うんうん、うんうん、だからね、こう知識ってもちろん豊かにしてくれるものだけれども、うん、エリーはすごく知識を持っているからね、
うんうん、
だけどやっぱ体験することで全く違う感想が生まれるっていうのがなんか本当にあるよなって、なんかその教会で自分の言葉で喋った時もそうだし、
うん、
電車で追いかけられた時のエリーの表情も涙をね流していて、
うん、
やっぱりね、実体験に勝るものってないんだろうなっていうのも思いましたね、
うん、なんかね、もちろん体験できるもののことものって多くないからさ、それを補填するっていうことでもあるんだろうし、うん、彼らは出口がないと思ってる田舎にいるからさ、お父さんもそう思ってるし、うん、出口なんか別にあるのに、
うん、
だけど出てかないって思っている人たちにとって、うん、なんでしょうね、それをまさに自分の体感として破壊する行為 でしたよね、ラストがね、うん、で映画を見てる時では、映画で駅で別れる時にあんな追いすがるなんて、はあ、バカらしいみたいな、アホらしいみたいなこと言ってたエリーだけどっていうシーンなんですよね。
うんうん、
これがね、ポールもねいいやつなんだよね。
そうそう、なんか前半はさうまい具合に、うん、なんか
バカなでかい犬みたいな感じなんだよね。
そうそうそうそうなんだけど、なんか結局ね、素直でまっすぐで、
うん、
疑わずに何でも受け入れるっていうところが本当に彼の最大の魅力だよなって。
本当にそうなんだよね。
でアスターがさ、うん、なんか話してみるとこの人ちょっとバカかもみたいな風に思ってるんだけど、うんうん、なんか感情が動くっていうのがすごくわかりますよね。
そうそう、なんかアスターは、メールとかで話してるときはエリーと話してて、実際に会ってみるとポールと話してるんだけど、会ってるときは安心する人だから、ポールは安心する人で、エリーのことは不安になる人って言うんだよね。でもこれって恋愛においてちょっとあったりするよねって思ったんだよね。この自分の気持ちが好きなとき、この安心だけが好きじゃないっていうか、恋愛をどこと紐づけるかによるんだけど、ちょっとこの人と話してる時ってすっごい楽しいんだけど、不安になるっていうのが恋だったり愛の一つだったりするんだろうなって思う。
なるほど。
でもそれ人それぞれだよね多分。
まあそうだね、うん、なんかきっとさ、実際会った時にポールはさ、自分のことが好きっていうこのオーラみたいな、なんだろう、もう雰囲気の醸し出しもあるだろうし、うん、受容してくれる感があるんだろうけど、うん、
ゴールデンレトリバーみたいだと思うね。
そうだね、尻尾振ってるのがさ、うん、目に見えるけれども、そう、エリーのね、その文学的な表現だけではちょっと温度が伝わらないけれども、自分と通ずるものがあるっていう、うんうんうん、また違う魅力なんでしょうね。
ね、自転車にさ、エリーが自転車乗ってて、ポールがアメフトのために走ってんだよね。
うんうん、
いつの間にか恋愛も特訓してたけど、その一緒に走ることによってアメフトも上手くなるっていう、そういう青春映画向きの、うんうん、おいいじゃんいいじゃんっていう展開もあったりして、ポールがちょっと人気者になったりするシーンとかも良かったですよね。
うん、なんかそのベタに行くところと、
うん、
なんかあそこはそっちみたい な、
うんうん、
なんかその交わし方とね、うん、なんかすごいいろんな手法がありますよね。
ちなみにアキちゃんがそこはそっちって思ったのはどこの辺だったんだろう。
あ、でもラストかな、そこで終わらせるんだっていう。
おお、なるほどね。なんかどういう着地が良かったとかあったりしたの。
良かったはないかな、うん、ただ私がやっぱり着地を知りたがるなって。
ああ、そうなんだ、うんうん、
でもだからといって誰と誰が結ばれるのがベストとか、
うんうん、
っていうのは全くわからないし、うん、きっと結ばないことが確かに正解なんだろうなって思うんだけど、
うん
うん、なんかそこをあーって思ったかな一番ね。
あー、なるほどね。私そこにさ、あーそうだよ、数年経ったらなんかアスターってまだ自分のさセクシャリティとかにもさ疑いを持ったことも今までなかったんだろうから、うん、ここから数年後どうなるか分かんないよねみたいな感じの余韻の残し方が私は良かったですね。
うんうん、確かにね。
もう本当にあとね、ポールが言葉が貧しいんだけどさ、安心する人なんだよね最後まで。
本当だね。
可愛いんだよ。
うんうん。
でヤクルトとかもさ、なんか、うん、ここだとタダで飲めるよみたいな教えてくれるんだよね。
ねえ、一人はやっぱりさ、いてほしいよね、うん、ポールみたいなさ。
いや本当になんかあんな善良な人いなくない？
まあそこがさ、やっぱ田舎で育った四男坊みたいな、
うん、そうだね、
うまく背景がなんかマッチしてますよね。
そうなんだよね。ポールだってさ出口はあるんだよ、いくらでも出口はあるし、ポールのさなんだっけ、タコスドッグはさ、うんうん、別の店でもできるんだよ。
うんうん、
だけどさ、そう、あとポールが恋愛とかよりも実はお母さんに打ち明けたいことはレシピを変えたいみたいな話だったのが良かった。
最後教会の時にさママがさ、
うん、
私はあなたがゲイでもいいって言ったけど、ね、レシピはダメとか言って
そうそう、そこはなんかすごいいかにも保守的なんだよね、町全体が。
そうだね。
そう。で、なんだけど、この、で、やっぱレシピとかには保守的なんだけど、自分の子供の、なんて言うんだろう、そういうセクシャリティみたいなことは、別にいいのよ、お母さんは何でも、みたいな。でもレシピはダメ。
そこのね、スピード感も面白かったですね。
ね、よかったですね。アスターも本当にさ、なんか、この、アスターの周りの女の子たちがさ、みんな同じ格好してんだよね。
あの、マフラーのシーンがね、そうそう面白かったですね。
ね。あと、なんか、泥にスタックしたトラックで遊んでたさ、トリックのシーンあったじゃないですか。
はいはい。
あの、アスターのボーイフレンドの。そのシーンで、うん、他の女の子たちみんな同じ格好してんの。
そうだね。
そう、ピンクのインナーに、デニムの上下みたいな。
うんうん、
そういうさ、同化した中からさ、浮いちゃう素敵な女の子ってさ、いるじゃないですか。
はい。
で、実際、そういう女の子って、この、まあ、高校ぐらいだと大丈夫なんだけど、田舎の方にいる素敵な女の子って、早いうちにヤンキーとかに目をつけられちゃって、なんか変な方向に行っちゃう時が現実はあったりするからさ、あ、そういう方向に行かず文学方面に行ってよかったって、ちょっと思っている。現実ってもっと嫌だから。
そうね、やっぱ目立つ子、まあ、きっと美人と言われる子が該当しやすいんだでしょうけれども、うん、いろんな誘惑があるからさ、
そうなん
だよね、早いうちに自分を持っておかないと大変っていうのはあるだろうね。
うん、そうなんだよね。まあ、それにね、なんか彼女にとってアートだったりとか映画だったりとかが寄り添ってくれたみたいなところはあるんでしょうけど、うん、で、今はさ、配信があるからいいじゃない。
うんうん、
昔はさ、なんか本屋すらないような町に住んでたりとか、私の田舎もさ、うん、そうだったし、レンタルビデオ屋さんも町になかったから、
うん、
もう大変だったの、本当に。
まあ、武藤もさ、結構こう、重ね合って、合わせて見れるところがあるんだろうね。もういろんな知識を持ってたしさ、
うんうん、いやでもなんか彼女たちみたいにあんなね、あの若い時期に数を石黒読もうみたいななってなかったよ。そうね、素敵でしたよね。
うん、面白かったですね。
そう、なんかあと知識がない人がダメだっていう話でもないじゃん、これって。
うんうん、
このポールの豊かさってあるよねって、言葉は豊かじゃない、言葉は貧しいんだけど善良だし安心する人なんだよっていう、心があったかいやつってこういうやつのこと言うんだよなって思うような人、何かに情熱を向けられる人、
うん、
そういう良さだってあるから、なんかなんて言うんだろう、このどっちがいい悪いとかじゃないっていうのも良かったですよね。
そうだよね。最終的にあのレストランでさ、
うん、
あのエリーが一生懸命、うん、あのポールとアスターが食事でデートしている時に、
うんうん、
こう文学的なアプローチを、うん、メールでね、
うん、
アスターとしているのをポールがこう気づかず、でも僕は好きなんだみたいな、こう、
うん、
すごい単純な対応したことで、アスターの気持ちをね、こうちゃんと動かしていた部分もさ、
そうなんだよ、なんかそれでいいんだよお前はって、なんかそんな背伸びせんでいいっていう。でもさ、高校生の時の恋愛とか中高生の時の恋愛って、うん、背伸びしたいというか、かっこ悪いところは見せらんないというか、恥をかくことってさ、うん、なんて言うんだろう、大人になって恥をかくことってまあ恥ずかしいよ、恥ずかしいんですけど、こう中高生のそれとは比じゃなかったよね。
ああ、そうかもね。
うん。
恥の質が違うだろうけれどもね。
そうそうそう。なんかさ、なんていうの、本当に自分のことしか見てないんですよ。中高生って。
おうおう。
私の場合はね、私の場合、そして多くの思春期を迎えた人たちは。
うん、そうだよ。
そう、なんか鏡の前の自分を見て全てとコミュニケーション取ってるからさ、
うん、
違うんだって、一回その鏡どかして相手を見た方がいいよっていうのがさ、分かんないんだよな、まだ
分かんないしさ、そのポールみたいな恋愛をしてたと思う、なんか
憧れ半分、
うんうん、そうそうそう、この人の本質を見て好きとかって言うんじゃなくて、
そう
ね、そういう恋愛の仕方だったよなっていうのもね、なんかこう甘酸っぱいよね。
ね。で、それでさ、ポールもさ、いろんなトレーニングしたからさ、自分の本当に好きな人は誰なのかっていうのが分かるっていうのもさ、分かってきたんだよね。
うんうん。
それも良かったですね。
やっぱりさ、最後はさ、
うん、
エリーのことが好きっていうのは、ポールは 気づいたっていう経緯で良かったですか？
多分あのキスはそうだと思うんですよね。
ああ、そっかそっか。なんか相手がしそう、したそうに見えたからって言ってたからね。だからそういう勘違い系のキスなのか、うん、彼の本心からのキスなのかっていうのは私はちょっと判断しかねたんだよね。
あ、そうね、確かにね、確かに両方あるかもしれないね。
うん、
そうね、そっちかもしれないもんね。
なんかそこら辺の含みもね、あの、うん、面白いですよね。
ね、あとごめんなさい、あのもう一個だけ言ってもいいですか。あの温泉に行ったシーンあったじゃないですか。
あ、うんうん、
あそこも良かったですよね。
うん、そうだね。
なんかポールはさ、なんていうの、すごくドア越しで話すシーン、あのこうなんだっけ、コンフェッションってなんていうんだっけ、なん告発、告白、国会、国会の、うんうん、国会室にいるんだよね。
国会室、
国会室とかで話すんだじゃないですか、はいはいはい、教会の、うん
うん、教会のね。
そうそうそう、うん、でそのドア越し、あとその駅のブースのドア越しとかで話したりして、このドアを開ける人の役割をポールはしてくれるんだけど、このアスターはさ、物理でどっか引き離してくれる人なんだよね。
うんうん、
で
連れ出した人ね。
そう、連れ出してくれる人だから、うん、そうやってなんかいろんな人がエリーのなんていうの、この閉じこもってたセーフスペースというか安全圏からちょっと出た方がいいんじゃないってやってくれるっていうのがさ、たまたま なんだけど、それも良かったんですよね。で、うん、2人がさ浮かび上がったところにさ、ちょうど顔の半分ずつがさ、あの浮かび上がって、うん、本当に半分が溶け出すような感じの絵面、あれも素敵でしたよね。
あれも素敵でしたね、うん、あのシーンなんかね、すごい異質、映画の中でもちょっと異質な場面で、
うんうん、
なんかすごい大切な感じがしましたよね。
ね、ちょっとファンタジックでもあったしね。
うん、
ね、あと私これあのさ、映画でさ、これちょっと主題とはそれちゃうんですけど、エリーがさ、その音声の時に T シャツ脱がないっていうことをしてたじゃないですか。
はいはい、
だけどアスターは多分下着になってブラジャー1枚で、はい、温泉に入ってったんだけど、
うん、2
人で浮かんでるシーンではアスターが T シャツ着てるんですよ。
あ、そうだよね。
そうそう、だからあ、これはあのこの主演の2人のなんだろう、これまあエリーはもちろんキャラクターもあると思うけど、これはアスターの意向、アスターの俳優としての意向を組んでるのかなと思って、お、いいんじゃないって私は思ったっていう話です。
あ、確かにね、ストーリー的にはつながらないもんね。 そこ、
そうそう、だけどそれで、あ、それでいいじゃんってちょっと思ったんですよね。なんか別に肌を露出しないと一人前の女優になれませんなんてこと、もうささすがに誰も言わないからさ
そこのシーンをさ、そうやって映すんだったら、きっとアスターが脱いだ後ろ姿とかさ、
うんうん、
なんか入る足のシーンとか、
うんうん、
なんかもうちょっとこう露出っぽく撮るんだろうけど、
うん、
なんかそういう切り取り方では全然ないじゃない？
そうそう、本当にちょっとしか撮らないんだよね。
うんうん。
そう。
ね。あ、でもそれで言ったらさ、その後2人が帰ってきたあの車でさ、
うん、
エリー全く髪も濡れとらんし、洋服も普通に着とるし。
そうだよね。シートびちゃびちゃになっただろうね、車の。そうそう
とかね、気になっちゃいましたけど、ね、まあね、全然
あの
問題じゃない。
私本当主題じゃないところでもう一つ一個だけこれやだなって思ったシーン言ってもいいですか？
はい、
あのアスターのラストのシーン、ラストさ、エリーとキスシーンがあるんだけど、
うん、
その一連のシーンのドレスが変だったの。
あ、洋服ね。
そう、似合ってなかったんだよね。あのGジャンに赤いドレス、赤いミニのドレス着てて、で髪型もちょっと重ために下ろしてたのよ。アスターの良さが消えてると思って、うんうん、それが嫌でした。ごめんね。
なんか、あえてなのかなって、今までのさ、アスターの感じと全然違うじゃん。
そうそうそうそう。なんか家族ディナーだ、家族ディナーというか家族ランチで、なんか、なんていうの、おめかししなくちゃいけない場だったのかもしれないけど、教会に行ってた服は素敵だったのに、ドレスは素敵だったのに、なんでこんな変なドレスなんだろうって思った。
え、私、あそこで働いてんのかと思ったんだけど。
そうだったのかな。あ、ごめん、私ちゃんと見てないかも。
あ、全然私の方がちゃんと見れてないけど、
ね、
そうそう、だから制服にいつものなんかデニムのを羽織ってるとか、
うん、そうかも、だから変だったのかも。
あ、なんかよくある田舎のなんかメキシカン、
分かる分かる、メキシカンダイナーみたいなさ、ね、メキシカンクイジーンって書いてあったもんね。
そうだそうだ、
そうそう、
っていう憶測でした。分からない、
そうかもしれない。 だから、あ、よかった。これでちょっとスッキリしました。なんでこんな変な服なんだって思ってた。
確かにね。
はい。というところでしょうか。総じてどうでした？
総じてなんか気持ちのいい映画と、うん、あとは、だんだん、
うん、
武藤が進めてくれるおかげで、着地がすっきりしない映画をこう気持ちよく見れるようになるのかなって思ってます。
なるほどね。そっかそっか。収まるところに全てが収まりましたみたいな映画が、あきちゃんにとってはなんか収まりが良かったんだね。
なんか、まあ、そういう映画を見てきた、こう超大作とか絶対着地をしてくれるじゃないですか。
なるほど、うんうん。
だから、そうじゃない方、含みを持たせる終わり方のなんか良さっていうのを感じましたね。
うん、うん、本当ですね。良かったです。
ありがとうございます。
はい。では来週なんですが、ごめんなさい。まだね、決めかねてて、ちょっと私の一人会の方で告知をいたしますので、ちょっとまた、ご案内いたします。来週じゃない、再来週だ。
うん、そうですね。
はい。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。